TBS 映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
今日はね、デスウィッシュ見ましたね。
はい、
イーライロス監督。
イーライロス監督。
ブルース・ウィルス。ブルース・ウィルスのさ、主演映画ってさ、
ええ、
どうすりゃダイハード5かなんかから見てなくない？
ああ、でもレッドシリーズとかありましたよ。
レッド、レッド何？
レッドリターンズとか、この、ここでやった記憶。
あ、レッド、ええ、ああ、あの、年寄りが、
それのリターンズはここでやった記憶があります、ね。
そっちの方が後だ。
そうですね、あれは2013年とか。
なんか変なさ、アクションサスペンスみたいな映画で、ブルース・ウィルスだ、出てんだって見たら、すぐ死んでいなくなるやつ。
最近そのパターンが多いですね。で、エクスペンダブルズ3でも、そんな役回りなのに金をすごい要求して、スタローンがブルース恥を知れて、なんか罵ったっていうのは、有名な話ですね。
もう仕事したくないのかな。でも、デスウィッシュやったもんね。
ああ、なんか、結構この人、憂鬱のあれが激しいみたいで、出たのいいけれど、結局、なんかできた作品つまんないと、もう自分で紹介もしたくないっていうような仕事用のやり方みたいで、だから最近は本当にちょっと出てお金稼ぐっていうような。
デニーロも最近そんなだったよね。
そうですね、割と未だにデニーロはそんな感じもあり、見ますね。
さあ、そんなデスウィッシュはどうでしたでしょう。注文してみましょう。というわけで、まあ、はい、ブロンソンのね、チャールズ・ブロンソンの狼よさらばのリメイクということで、トリュフアイスクリームとドリンクバーで、
プリンとテラミスの盛り合わせを、はい、それとドリンクバーで、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。ということで、南くんむちゃくちゃ最高評価に近い。
いや、もう狼よさらばのリメイクって聞いて、もう2006年の段階で俺はすごい期待してたんですよ。で、2006年に最初にリメイクするって言ったのがスタローンだったんですよ。
スタローンで、
スタローンがリメイクするっつって、ポールカージュはさ、あの狼をさらばだと建築家だったんですけれど、スタローン版が警官っていう設定にしようとして、でそれでちょっと物議出て、最終的には違う話ですっていう話、
警官と自警団ならあんま変わんねえだろうみたいな。
そうですね。
でもちろんね、そこで非合法か合法かなんだろうけど、
でその後ぐらいにあれですよ、同じ原作者の、あの小説が映画化になって、それがあれじゃないですか、狼の死刑宣告。
ああ、面白かったね。
でその後に、あの今回の脚本に回ったジョー・カーナハンっていう人が、あのリアム・ニーソン主演で作るはずだったんですよ。でも多分なんですけれど、この、あのジョー・カーナハンが割と対策映画で失敗したんですよね。特攻野郎 A チームのリメイクと、その後に、
ね、
あ、俺結構好きですよ。あと、ザ・グレーっていう、あの、雪山に飛行機が墜落しちゃってっていう。
リアム・ニーソンのやつだ。
両方リアム出てるんですけど。
そうだね。はい。
でも最初にジョー・カーナハンって聞いた時に、あのナークとか撮ってるんで割とイメージ合うなと思ってたんですけれど、なんか本当にその後派手なものでなんか独特な引っかかりがある映画ばっかり撮ってたんで、なんかちょっと合わなくなったのかなっていうイメージがちょっとあったんですよね。
まあでもさ、昔のその狼よさらばの方を見たのがずいぶん前だから、記憶がおぼろげなんだけど、
これは生涯ベストに入ってるくらい好きな映画なんで、
そう、まあでもすごい面白くて、ブロンソンこんな面白かったんだってびっくりして、他にもいろいろ見たぐらい、まあブロンソンの妻子が報道に殺されるんだよね。
殺されるんですけれど、あの、映画と大きく違うのは、娘が婚約して、で、それで、相手の夫もいるんですよね。で、夫と一緒に病院に行った時に、警察の手続きみたいなんで、うだうだやってる間に死に目に会えなかったっていうのがすごい大きく、
あの
狼よさらばは違うところで、
あとね、まあおぼろげだから違ってたら教えてほしいんだけど、奥さんと娘がさ、 無駄に色っぽくなかった。
ああ、まあ。
なんかさ、どうすりゃスケスケの服みたいの着てなかったっけ。
狼のさらばです。そうそうそう、なんかそんなイメージはあります、ね、でもね、なんかロサンゼルスとも俺か同じような映画なんで、まあ、監督も同じで出てる人も一緒なんで、
なんか無駄にこう、なんでそんな犯人を余計に挑発するような格好してるんだって思った。
ちなみにあれですよね、今回の奥さん役は小泉さんが大好きな映画のあれじゃないですか、リービングラスベガスのエリザベス州じゃないですか。
全然気づかなかった。あんななってたんだ、でも本当セレブ妻になってたね。
エリザベス州はこの前にあの CSI というテレビシリーズでも同じ死に方してたんで、
うん、なんか強盗犯に撃たれ
た、強盗犯に撃たれる、まあ、犯人の復讐に遭うみたいなことで死んでたりとか、あと近年だとピラニアとかにも出てましたね、リメイクのあれも、
まあ、でも、元の狼をさらばの方は、強姦された上に殺されて、
そうです、
だからもっと凄惨なんだよね。
凄惨ですって。あれですね、大きく違うのは最初から銃を持たないんですよね、狼のさらばの方は。最初に靴下に石入れて、来た金出せって言ったやつをそれを叩いて撃退するっていうところから、
うん、
あの顧客でガンマニアがいて、うんうん、その人からプレゼントでもらった銃を初めて撃つところで、だあのその銃あの燃えてくっていうような感じが出てくるっていう、
うん、
今回のは本当にあの銃を拾って YouTube で銃の使い方見てっていう、なかなか
今回はね、あの義理のお父さんが密猟者をショットガンで撃ってるところから、まあ、撃って逃げた後だったんだけど、
若干あれも引いてるんですよね、まだその段階では、
うんうん、
まあ大きくあの設計家からあの外科医になったっていうところもでかいところなんですけど、
そうだね、あのお父さんがさ、義理のお父さんがさ、それまで俺ももうすぐ墓に入るから一緒に埋めてくれとか、君が入る場所もあるんだぞみたいな、すっごい優しかったのに、なんかふっと遠く見て態度が表現すんだよね。
あ、ところで警察はなんて言ってるんだって言ったら、うん、いやまだ何もってた瞬間になんか怒ったのかなんか知らないけど、急にブレーキをギュッと踏んで、うん、何が起こったんだろうと思ったら、うん、銃を持って
車を
暴
走させて、
ね、銃持って
急に粗暴運転始めて、どうしたことかって思ってたら密漁者を発見してた、
あの状況でも怒りは湧くんだなっていうのは、なんか人間っぽくていいですけど、うん、
ねえ、普段から狙ってる、
余計なんかあれが引かなって
、ね、あと殺死んだし、あの瀕死の鹿にとどめも刺してたもん ね、
そのままだとかわいそうだと思うのがあの人の精神なんでしょう、
うん、
いやなんか唐突でもあの狼をさらば あの葬式のシーン、うん、方が俺ものすごく好きで、
どんなんだ
あのニューヨークにものすごい豪雪降ってる中葬式やるんですよ。でチャールズ・ブロンソンの頭にもヒゲにもすげえ雪が溜まってながら、あのずっとなんか払いもせずにずっと葬式を淡々と進んでいくっていうようなシーンがあって、ものすごい印象的なシーンなんですよね。今回それによりを超えるインパクトはちょっとなかったので個人的には残念だったんですけれど、
でもなんかね、いちいち場面場面がえらい面白いんだよね。なんかさ、重宝店の姉ちゃんとか
ベファニーですね、
あと重宝店の CM の動画とかさ
あれアメリカの YouTuber がやりそうな、横にあのちょっとした銃を持ったキャラクターとか置いてあって、
今ならこれがおまけにつくわよっつって、なんか
あのケッポルト、あの銃
テーブルの下から
銃が落ち
てボコって、なんか強盗犯が急に現れたらさっと撃退できる
ように使うんだよとしか思えないような
やつで、それが見事な伏線になるな、うん、
あ、伏線で言えばオープニングの手術の時に、
うん、
あれじゃないですか、ステープル使うシーンがあったじゃないですか、
うんうんうん、
あれが最後の方で、あ、ここで使うんだっていうステープルのお店かを見せたりとか、割と後に効いてくることがあるなっていうのがあって、
自分が肩をあれ銃のがかすったのかな、
かすったんじゃないですかね、
なんか裂傷になってたんだよね、でそこをホチキスでバチバチって止める、
医療用のステープルでガンガン止めてるんですけれど、うん、叫ばないようについてちゃんとガーゼも加えて、
うん、
ああいったところとか良かったなっていう。
そうだね、 なんかね全体的にそういった場面場面面白いのと、あとやっぱイーライ・ロス監督らしく無駄にえぐみのある
あの多分小泉さん映画で初めてあのシーン見たと思うんですけれど、うん、俺アメリカの予告で見た時に、うん、あれがもっと引きの絵だったんですよ。だから本当の事故みたいな、
あの自動車工場の
飛び散るところがもっと派手で、
あれちょっと脳が出過ぎだよね
あのもっと引きの絵だともっとえぐくて、俺それトラウマで今回結構きついかなと思って、
うん、なんか腸みたいに出てた。
逆に今回近かったからまだ、うん、あのカット変わったっていうので切り替えはついたんですけれど、遠目から潰されてあの破片が飛んだ時にはものすごい気持ち悪くて、
あれもおっかないけどさ、座骨神経だっつってさメスで足をこう切って、でなんかブレーキ液かをなんかジャーってやって、これが気絶せずに人間が感じられる一番最大の痛みだ怖ーって、
それを笑いながらやるんですよね。なんかちょっと
まあね、奥さんを殺されて娘を死にそうにさせられたらそれするでしょうみたいな。
でもあの最初のそのさ、あのブロック持って、うん、あの殺しに行って、うん、しばらくしてあの顔色が良くなって笑顔になるっていうのが若干怖くなってきたなっていう、うん、狼をさらばの一作目にはこの怖さはなかったよなっていう。
なんかね、ブロンソンがさ常に結構ひょうひょうとしてるからさ、そんなに辛そうに見えないんだよね
だってファイブあるんですよ、94年に作られた、
うんうんうん、
でもう何年もそういう事件に巻き込まれて、うん、でもう一回結婚するんですけれど 元旦那がマフィアにつながってて、うん、奥さんの顔を切り刻まれるんですよ、
う
ん、でなんとか介護するんですけど結局殺されちゃって、うんうん、その時に殺す方法が敵の隙見てあの食べてるものに毒を仕込むとか、あのラジコン あのサッカーボールに爆弾仕込んでもうお前それ楽しんでるだろうっていう
DIY を楽しむようにやって
る。あの方ではワインの中に爆弾仕込んでダニートレホぶっ殺してたりとか、
うーん
なんだろう、今回みたいに真剣度がないっていうのも逆に楽しいところではあるんですけれどでもあれですよね、やっぱりあの、
うん、
グロック一つでここまで変わるっていうのもなんかすごいなと思って、
うん、まあ実際のとこ分かんないけど人を殺すことに対するためらいなど一切なくなってるもんね
まあ病院でそういうのも 見続けたっていうので、うん、今回はちょっと違ってくるのかもしれないですけれど、
うん、2人目にさ殺したアイスーリのさ、ね、マフィアのマフィアっていうかなんかマフィアっても下っ端だろうけど、子供を同化するようなやつだから、あそことかねちょっとえってびっくりしたよね。
タイミングがすごいですよね最後の客だバンバンバンって、
そうあの囚人監視のもとね、
あなんだよこの唐突な作業と思って、
うん、暗くもないしさ、うん、
で俺らのイメージだと、あ映画の見過ぎかもしれないですけど、あんなことあったら周りのやつも銃抜くと思うんですけど、みんなやっぱ立ってくっていう、
もともと人望がないやつ
それとやっぱりあれ貧困なんですかね、銃をそんなに持ってないっていうか、あのちょっとしたやつは 金色の銃持ってましたけれど、
うん、銃はすぐ売っちゃうんじゃないの、
あお金になるっていう
がいいから、
あ言ってましたよね、なんか売るにしたら一番、
うん、転売しやすいっつって、
あとそうあの、
まあ、本当に舞台がシカゴなんだよね。
シカゴなんです。あの1作目がニューヨークで、
うん、
2作目ロサンゼルスで、
うんうん、
3作目があのなんでしょう、街を守あの帰ってきたら街が荒んでて街をギャングから守るって言ってニューヨークになって、
うん、
4作目が、どこだっけな、ロサンゼルスだった、ロサンゼルスじゃなかった、ははまた違う国県に行って、で最後またニューヨークに戻るっていう、
あじゃあシカゴは関わらなかった、
関わらなかったです。 今回シカゴだなってよく分かったのがピザの厚さですかね。
あ、そうなんだ。
シカゴ独特の厚いピザで、あれグルテンたっぷり入ってるじゃないですか。
ああ、それでグルテンでなんか糖尿病なのかな、あのケージがねグルテンフリーのなんかソイジョイみたいな食べて、
あんなよくまずそうに食えるなっていうぐらい本当に嫌な感じで食うっていう。
あのケージさんよく出る人だわ。
ですね、割と小物のキャラクターで、
うん、
あのメジャー作品はそこまで出ないですけれど、
うん、まあ、声が印象深いよね。なんか聞いたことある声だなって思って。
そうですね、あんまり有名ではないですけど見たことある人です。
あ、
ベサニーってあの銃撃ってる人も見たことあるような気がして、うん、思い出せない
。いいキャラの銃砲店、
あんな銃砲店今ああいう状況なんだっていうのにちょっと感心しちゃいましたけど、まあ、
今ね共和党政権だから銃砲店も元気なんじゃないの。
あ、なんでしょう、この映画に関しては別にトランプどうのこうのは言ってないよなと思いながらずっと見てましたね、うん。でもあの同じような感じであったのがあのブレイブワンっていうあの、
うん、
メグライアンが復讐するっていうのも同じような感じで、あれはラジオ DJ の話で恋人が殺されてっていうので、うん、銃を持って復讐するっていうような、
うん、
割と同じような映画作られてるんですけれど、うん、なんかやっぱどっか違うなっていう感じだったんですよね、
うん。
あの狼の処刑宣告も面白かったんですけれど、
うんうん、
やっぱりなんか狼とさらばとは違うよなと思いながら今回見たやつは割と狼をさらばっぽいなと思って、うんうん、なんか納得して。
それは どこがでしょう。
派手さですかね。
ああ
の一作目みたいなちょっと地味感があるっていうか、
ほうほうほう、
まあ4作目5作目までいくとやっぱ多くなるんですけれど、うんうん、1作目 なんかあの銃を1つ持ってれば悪人をある程度殺せるみたいなことで目覚めていくっていうのはやっぱり、
まあ、銃をね手にするきっかけがいいんだよね。手術救急搬送されてきたなんかギャングの一味みたいなものをベッドに 1,2,3 つって動かしたらガチャってなんか床に銃が落ちるっていうグロックなんだ。
グロックってあれ見えないようにちょっと蹴っ飛ばして奥にやって、
そう、ベッドの下の奥に入れて後で拾いに行
く。でもすごいずっと思ってたんですけど、あの病院結構ずさんですよね。
そうだね、
あの銃はなくすし、
犯人のスマホとか取り放題だしね、
あの腕時計は奪うし、
うん、
あの薬なくなっても全然
そうそう薬も結構私物化してた
なのにあの手術はあの人がいる部屋はすごい豪華で、
うん、
なんだこの病院と思いながら、
プライバシーがむちゃくちゃ出世してるんだね。なんかさ最初にさ私もドクターになったのよなんつってさ お母さんが言ってさ、妹は大学に合格してさ、もう絵に描いたような幸せ家族でさ
弟がでも金を取りに来るっていうのが
ね、
あれヴィンセント・ドノブリオです。
ヴィンセントでいいのかっつって、あ、いろいろ出てる人
結構出てますね。
おう、
つい最近だとジュラシック・ワールドとか
見なかった、
あとラン・オール・ナイトで刑事とかやってたりとか、結構小泉さんも見てるはずです
よ。そうだね、見てるけど全然結びつかなかったよ。
メイン・ブラックの一作目の悪役とか結構、まあ、あの弟がそんなに役にも立ってないっていうのも
だからてっきりね兄弟でやって弟が撃たれて死ぬみたいなそういう結構泣ける兄弟愛がもしかして展開するのかなって思ったら何もな
そこがまた良かったりするんですよ ね、
そ、
ねなんか
そんなねこっちの予想通りになってもつまらないからね。
人生ってそんな感じじゃんっていうなんか兄弟でなんか
まあ随分ね切ない場面あったよ。なんかさ兄貴のさ部屋訪ねてきてさ、でお兄ちゃんはその時怪我してたのかな、その後でもうさっさと帰ってほしいんだよね、で飯食いに行こうよって言ったら、なんだお前また金借りに来たのかって、今度はいくらだって言ったら、返しに来たんだよ
しょくれた廊下の哀愁の背中っていうのかな、
電話するからなんて言ったら手だけあげるっていう
であとバッティング場で昔選手になりたかったとかなんか語り始めるのもいいなと思って、うん、
ね
え俺があ
れでもねそんで最初のさ場面でもさ私はドクターが2人もいるわっつってさ、うん、俺はただの男だけどなっつって
引け目をちょっと
そう出来の悪さをねちょっとねまあでも血筋はいいはずだからどっかでね努力するタイミングをなくしちゃったのかな、
まあ、それでも兄貴止めようとして最後まで あのあれを見ても近くにいたっていうのはいいんじゃないですかね、うん、
まあ兄貴が人殺しなのに全く引いてなかった、うん、
まあ彼自身もその復讐でちょっと、うん、あれあんなに親しかったからっていうのでなんか快感を得るっていうか、うん、ちょっとなんか心を直してたっていう感じも あるんですよ ね、
まあ、ね
兄貴がちょっとそれで塞ぎ込んでたのにやっぱりちょっと笑うようになったっていうのも、う
ん、復讐で元気になってきたもんねリハビリだ
あと個人的にラストこれをやってほしかったなっていうのが一つありまして最後娘と別れて、うん、あれじゃないですかあの荷物盗んだやつに向かって手をやるじゃないですか、
うんうん、
あれを、うん、あのサッカーの試合で文句つけてたやつに対してやってほしかったなっていう
あいつが
そういうことをやって、うん、なんか手をこう向けてやるんだったらなんか全部スッキリしたかなっていう
あいつがまた最後出てくる
もしくはあの途中でブルース・ウィリスが娘あの奥さんと娘殺されて、うん、ボロボロの時に被害受けたあのなんでしょうあのチンピラいたじゃないですか
どのチンピラ
あの蹴る殴るされた
あいつらが
たまたまいてそれをこうあの銃向けるっていうんであれば
そうだね最初銃を持つ前に一回なんかナンパしようとしてた若者2人を咎めたらリンチをされる気の毒な展開があったんだよねそれから素手じゃダメだみたいな
だってあいつ まあ、盗むのも悪いですけれど全然関係ない
あ子供
あのいや最後
あの最後の子供
指を銃にしたシーンにーお前全然なんかあいつそこまで復讐心とかないよなっていうやつに対して手を銃にしてたじゃないですか
子供だからダメだぞってちょっと恫喝で 見過ごすわけにいかないじゃない
でもその狼のさらば の方は、うん、駅でなんかちょっと嫌なことを言われてそれがちょっとしたチンピラで、うん、ブロンソンが笑いながらこう銃を向けて終わるんですよ
手の銃を
で手を銃にしてなんかそれと全然違うなと思って
そうか
軽く切れる人になっちゃったのかなっていう感じすらあって、まあ、
子供がねなんかブロックで銃を作っていつも俺をバンバンバンバンって撃つんだってでマラソンこの前出てゴール前に妻と子供で応援してくれてたから走ってていたって思って寄ってバンバンバンバンって俺が撃ったら後でパパなんで銃で撃ったのってなんかね普段撃ってるからなんかあんまシャレが通じなかったのかなって
複雑です
ね傷つけちゃったかな応援したのに撃たれたって思ったのかない
やでもなんでしょう、うん、今回あのその病院でいらなくなった服を使うとかっていうシーンとか、ね、
でもタグをつけっぱなしでバレてしまった
よっぽど急いでたのかなっていう
あの医者が来たぞって
あいつも結構鋭いですよね
鋭いよねいやあの原作じゃなくて元映画の狼のさらばの方でもクライマックスは犯人の一味をやっつけるだったっけ
一味をやられあの倒してでも自分も負傷して病院に運ばれるんですよ、うん、で警察もそこに来てでも、ま、周りにその市民の人たちが、うん、あのアマチュア警察が捕まったみたいなことを言って、うんうんうん、あの暴動みたいなのを起こすんですよね、うんうんうん、でチャールズ・ブロンあのポール・カージに対して警察がもう二度とこういうことをするなっ て、うん、あの狼をさらばだっていうのを日本語で言うんですよね吹き替え版で、
うんうんうん、
それで狼をさらばというタイトルになったんです
けどあそうなんだ
もともとでも狼の晩夏っていうのが70年代にあって、うん、でその後にその狼っていうのを使ってその自警団の男が復讐して終えてくっていうのでさらばってしてたと思うんですよね。
元映画さ、初めの方でもう復讐終わってなかったっけ？
いや、基本的になんか復讐をするっていうよりはなんか悪を倒すっていう方に行っちゃって復讐はあんまりしてなかったイメージ
だ。でも妻妻子殺した犯人は初めの方でやっつけてなかった
でしたっけ？あれロサンゼルスとで合体して
から。ああそうか。いやなんかその後ただの自警活動家になった気がしてたんだけど、今回はちゃんと復讐を最後に遂げるっていう物語としてすごくいい感じにしてたから、あれ変わったのかなって思ったんだけど自信がない。
俺も障害ベストだって時ながら忘れてるのがひどいなと、
うん、
いやどうしても俺3、4とかも好きなんで、
うんうん、
まとめて見ちゃうんですよね。
そうか。
でも印象的、狼をさらばで結構印象的なのが誰もいない地下鉄の中でギャングナイフ持ってって、
うん、
あれですよ、新聞越しに銃を撃つって全然それ関係復讐とも関係ないのにそういうことをしだすっていうところからなんか狂い始めたような。
今回もねシカゴのね鉄道がリハビリ的に使われてる。
そうですね。なんかでもなんかやっぱり当時のニューヨークみたいなところがやっぱりすごい治安が悪いっていうところが、今回やっぱり街がある程度綺麗になってギャングはいるけれどっていうので、
ニューヨークはもう治安がいいから舞台になり得なかったのかな。
可能性ありますね。
シカゴは今も悪いのかな。
あと撮影がしやすいっていうこともあるじゃないですかね。場所によってなんかあ
るっ
ていうことを聞いたことあるんで。
そうか。
ニューヨークだとちょっとその場所を借りるとお金がやっぱかかるっていうのもあると思うので、うん、
最近ね男たちの晩夏シリーズをちゃんと見ようと思って、今狼最終章まで行ったんだ。もういい加減やんなってきてもういいかなって思ったけど、
3より狼の方が俺は好きですね。
3が本当につまらなかった。
下手すると俺の中で好きなのは2、狼、1って感じですかね。
ああそう。ただね本当狼、男たちのバンカーシリーズで思うのは敵一人に対して8発ぐらい銃撃つでしょ。弾が そこがね足んなくなるでしょって常に思ってて、だからね今日のデスウィッシュ見たらやっぱ2発ぐらいで殺すのはリアルでいいなって思ったけど。
このあと新男たちの番かハードボイルドと、
うん、
男たちの番か4はあるんですけれど、
うん、
DVD 化してないので。
あそうなんだ。
多分新狼みたいな新男たちの番かで狼、男たちの番かシリーズは終わると思います、うん、ただ韓国で一回リメイクされてるのもあるんで。
ジョンが新男たちの番か、
いや
じゃなかったっけ。
そうですそうです。新男
たちの番か、だからそれはまあ見た方がいいかな、ここまで来たからって思って。
あなんかダイハード的に金がかかってる映画なんで、男たちのバンカー的にはあんまりっていう気はしますけど。
あそうなんだ。そうか。さあそういうわけで最後男たちのバンカーの話になってしまいましたが、
はい、
とっても面白い映画でしたね。
そうですね。こういったミニマム系のなんかアクション映画が最近、イコライザーにし
そう。そうだね。イコライザーがでも2になってさ世界を股にかけ始めたよ。
なんか急にあの変装も意味なかったですよね。
うん、
俺笑っちゃいましたけれど、初めて会う男なのになんであんなヒゲつけて現地民の格好してんだろうとか。
うん、
いやでもなんかなんでしょう、ちょっとした廃墟を使ってこう一人一人敵減らしていくとか、
うん、
ああいうのが地道に面白いっていうのがなんか、うん、こういうのをちょっとなんか増やしてくれないかなっていう。
そうだね。面白いアクション映画がまたあるといいですね。
はい、
はい、ではさようなら。
失礼します。
どうも。